潜在意識からの声。目覚めよあなたの潜在意識。パーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の隠された潜在意識に気づき生かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで兵庫県姫路市と伊豆高原よりお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。4月になりましてね、入学したり入社されたり、新しい生活がスタートした方も多くいらっしゃると思います。私のクライアントさんでですね、中学3年生の子がいらっしゃいまして、体調不良やとってもその繊細なあの性質から学校にね長く行けない期間があったんですけれども、遠隔調整をですねほぼ毎週1回1年3ヶ月ぐらい続けてですね、そしてついにですね、体調も良くなり、最初は顎が開かないこともあったりしてかなりしんどかったんですけども、試験を受けてなんとですね高校に合格して、この4月から高校生活が始まったのです。本当にこれは嬉しかったです。で、何よりもね、その子のお母さんにずっと信頼していただいて、辛いことや困難な現実に直面してもですね、心配もせず両芝調整を継続していただいた、そのお母さんの意識が大きかったと思ってるんですね。で、本日はそんな経験をしていらっしゃいます3人のお子さんを持つ兵庫県姫路市にお住まいの両芝さん、カイラさんをゲストにお迎えして、子育てのことや、また母親としてね、一人の起業した女性として、いろいろお話を聞いていきたいと思います。カイラさん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
あ、元気がいいですね、なかなか。
はい、張り切りました。
はい、カイラさんとのね、出会いはハワイだったんですよね。
そうですね、もう、7年前です。
あ、7年前でしたか。
はい、
あ、懐かしいですよね。もうその当時のカイラさんと今のカイラさんは本当別人なのかなって思うぐらいに、だいぶ変わったなという感じなんですが、ハワイへ行った理由と、またどんなこう動機やいきさつで両芝調整でやったのかね、まず聞かせてください。
はい、両芝調整を両芝市になろうと思ったきっかけは、もうシンプルにね、変わりたかった、ということなんですね。皆さんね、誰でも一度ね、こう人生の中で、ターニングポイントになるような大きなきっかけみたいなのがね、あると思うんですけど、こう人生をなんか変えざるを得ないような、今から思うと私すごい大げさだなって、あの時の私はって思うんですけど、やっぱり子供たちがね、さっきお話しされてたみたいに不登校になったことが、きっかけなんですね。すごいもう崖っぷちに立たされたみたいな、もう人生終わったみたいな、そんな
そうですか、
きっかけだったんですよ。すっごいもう、地獄池にズブズブ回っていくような私はもうすごい真面目な普通のいいお母さん、いい主婦、いい嫁をしないといけないと思ってやってきたので、もう大きな大きな大事件だったんですね。
そうですね、
学校に行かないということは、
大抵のお母さんって自分を責めちゃいますよね、そういう時ってね。 すごく。
そうなんですよ。自分も責めるし、子供も責めるし、私は。
そっかそっか。
なるほど。そうなんですね。で、ま、でもそれがあのきっかけだったんですね。で、私はもう、今思うと小さい時から、もう子供の時からね、変わりたいなって思う願望がすごいあったんですよ。いつもね、学校とか集団の中で緊張して、自分を出せなくて、ぎゅーっと閉じこもって、いけたんですね。で、なんで、ゆうこちゃんみたいにあんな楽しそうにみんなと一緒に遊べないのかとかね。で、なんか、幼稚園のね、ある時に、自分の部屋でね、お留守番してる時に、目をつぶってね、目をつぶると、自分の体がね、見えないし、感じないんだけど、でもこの自分のなんかこう考えてる私ってなんだろうとかね、なんかそういうことをね、考えてた記憶があるんですよね。
結構哲学的な問いが小さい。
このなんてその時はこう意識とかっていうのはね、分からなかったんですけど。
なるほどなるほど。
この何も見えないけど感じてる考えてる私と優子ちゃんやあやちゃんやお友達みたいに私と違うあの子たちはなんでなんだろうみたいなね。なんかあんな風に楽しくできたらいいのになみたいな、変わりたいなっていうのはね。ずっと、やっぱ大人になってからもそういうふうなことを引きずって、
なるほどね、
緊張しながら社会を、はい、生きていたのが、こういう子供たちの不登校をきっかけにこうドドドドドッと自分のもろさっていうのがはいはい、あぶり出して出てきたっていう感じだったんですね。
まあお子さんがね、自分のその潜在意識的なものを何かね、映し出して自分に見せてるんじゃないかみたいなね。
そうですね。 でも変わらないとあかんやろみたいなんで、でハワイに、もう遠ければね、遠いほど自分の、変えるっていうきっかけになる、もう、東京でもない山中湖でもないハワイだって思って。
そうそうね、当時ハワイで、まあ、漁師橋になる 3days の講座をね行って、カイラさんが本当に何もね分からないような状態で思い切っていらしていただいてね、本当そこで初めましてっていう感じで、まあ、今よりも地味な感じでしたよね、カイラさんね。
地味だったですよね。
そうそうそう、まあ、いつも話すエピソードがあるんですけども、
はい、どうぞ。
カイラさんのネタ実はこれなんですけども、まあ、ハワイでね、結構なそのブランド物が安く買えるお洋服の、ね、お店があってですね、本当にラルフローレンとかね、6、7000円で当時買えるようなとこだったんですね。ラルフローレンのワンピースとかね。でそこで、まあ、講座に参加された方と一緒に来て、まあ、観察でね、このエネルギーの観察でその方に合うものが分かるんですよね。でお一人には何かオレンジ色の確かワンピースみたいなものをご紹介して、その人が私全然こんな色選ばないのにってすごい喜んで買って着ていただいたら本当に似合ってたんですけども、でその時にカイラさんにもね、確かピンクか紫っぽいなんかね、かなり女性的なワンピースみたいなのをおすすめしたんですよね。
はい、フェミニンな感じの。
固くなにカイラさん誇示してね、いや私いいです
その時はね、そんな安いって言っても、お金にしみったれてた時期だったので、買えないと思ってたし、私にはもうおかっぱ仮面の私には似合わないと思ってたので、はい、辞退しました。
そうそう、もうすごく勧めたんですけどね、いやエネルギーとして合ってるからね、全然変わりますよこれ来たらですよね。なんか固くなな、その時のカイラさんからね比べると今はね、本当に柔軟っていうか、いろんな方の意見とかね、こうね、アドバイスっていうのを本当にこう素直に受け入れる、そういう方ですよね、カイラさんってね。
そうですね、すごいフラットに、誰に対しても、フラットになったと思います。
そっかそっか。でもね、今聞いたところ小さい頃からそういう違和感っていうのがねあったというのは初めて聞きましたけど、 じゃあ生きることとか、まあ、自分のその体に意識があることとか、なんとなくどうしてなんだろうっていう、そういう気持ちがぼんやりとあったんですね。
ありましたね。そんだけなんか窮屈だったってことですよね。しんどかった、緊張してた、気づかなかったけど。
そうですよね、当時はそれが普通になっちゃってたからね、はい、でも私自身もね、高校に行かなくなって高校を中退したんですよね。でその時に、まあ、私の母親もかなり錯乱というか動揺して、まあ、その時は母親の母子家庭だったんですけども、そうですね、母親はなんかこう自殺未遂みたいなこともしちゃってね、もうなんでそんな悲劇のヒロインみたいに、私の問題なんだけどなんでお母さんがそんなに悩むのって当時は不思議だったんですよね。でもどうして学校に行かないのっていう、そういう言葉がなかったんですよ、その大人たちからね。それが不思議でした、なぜそれを聞かないで、なんかね、やれ行けとかすごく怒るのかなと思って。 どうでしたカイラさんは、お子さんにそういうの聞きました？
ああ、聞きました。なんでかなっていうのもう毎日毎日なんでやなんでやって、今日休むのはなんでやみたいなな
んで野生
児、でも子供はなんかよう分からへんし、分からないんですよね、なんか、
分からないですよね、そう、
現状は。でも答えなあかんと思ってなんか適当なことを言うじゃないですかお腹が痛いからとかね
納得できないですよね、
納得できないからね。
そっかそっか、でそんな中、そっか、ハワイに行って、
はい、
でいつぐらいからそういう お子さんたちを受け入れられるようになったんですか？
まあ、自分をやっぱり自分を変えないとダメなんだっていうのを気づき始めるんですよね。子供たちと対等になろうって決めたんです、まあ、それまでに病死場調整する前にもいろいろ勉強したんですよ、心理学とかね、子供とのなんか関係とかね、で対等になろうって思ったけど、対等っていうのがやっぱり分からない、できないんですよね。なんで学校に行かないのって子供の気持ちを聞こうと思っても、いろいろこうああでねこうでねって話してくれるのを遮って、でもねって行かないとさって次テストがあるしさとか、なんか将来のことを思うとねとかかぶせてこう言ってしまう自分がいるんですよね、そこをね、自分を子供と対等にしていくっていうところがすごい難しかったところですね、っていうのは自分がやっぱり不安で心配、自分自身が不安定で自分自身を自分が心配してたっていうところに気づいて、でも自分を調整していったらいいやんかみたいなね。
それ気づくんですね、全ては自分の問題だみたいな、そういう、
で観察術でもね、自分が心配っていうエネルギーを発して相手を見ると、相手もそうやって同期してしまうっていう、まあ、あかんやんあかんやんって思ってもう自分がもう自分のこの標準設定をやっぱりこう軽やかにエネルギーをで満ちてっていう、それが先だって思ったんですよね。
なるほど、自分のデフォルトをそうしないとみたいな感じで。
そうなんです、
そうですか、
はい、
そしたらお子さんたちは結構だんだんとカイラさんに心を開いてったっていうか、
まあ、話しやすくなったっていうか、もう一回こう私もこうズブズブズブっと沈み込んで、ああもう終わったチーンってポテチーンってなってからこうわっと変化があったんですよね。もうええわっていう、もうええやろうみたいな、もう休んだらええし好きなことしようって言って、もう年中夏休みっていうのを決めたんですね。で一緒に遊びに行ったり、もう平日とか夏休み関係なしに休みね、旅行とか行けるんで、そういうの楽しみに出したんですよね。
なるほどなるほど。
だから子どもたちも自分の好きなこと、遊びからいろんな経験を増やしていけて、娘も 今年ね、二十歳になるんですけど、大学、行って。
素晴らしい。
はい。
おめでとうございます。そうなんだ。一旦ね、本当に絶望になって、まあ、いろいろなんかも手放せて、もういいやってね、好きなようにやろうっていうか、まあ、いろんな社会的なね、常識とか、もうそういうものに支配されずに、ね、うん、子供たちにとってなんか楽しいことやろうっていう、そういう発想に180度切り替わったんですね。
ね、そういうきっかけっていうのはやっぱり、必要だったっていうことですよね、うん、この自分を変えるっていうことに、
うんうん、そうですよね、
はい、
うん、結局そうなんですよね、問題って当事者のものだから本人がね変わっていくしかないんですよね、
はい、
うん、誰かのせいにするよりね、そっかそっか、なるほどなるほど、
うんそれでね、まあ、調整ね、自分を調整しながら一番初めにね、はい、なんか気づいたのはね、うん、あ、私なんか空見て歩いてるわって、それまでね地面見て歩いてるわっていうことに気がついて
アスファルトしか見てない、
一番最初にね、うん、学ぶ調整術って
ね、そうですね、基本
のね、下見て歩くのはやっぱりね思考でいつも重たいエネルギーやったんやっていうのをすごい腑に落ちて、
なるほどなるほど、
でもこう上見てこう姿勢をよく上見て歩けた時にすごいなんか、うん、広く世界が広くね見えて、うん、あ、なんか私は自分を楽しんだらいいんやっていう風にして思えたんですね、すごい、
へえ、うん、本当に実感してそういう風になれたんですね、すごいですよ ね、
うん
うん、そっかそっか、へえ、まあ、本当カイラさんのようにね、お子さんが今不登校とかね、学校に行けないとかいろんな問題で悩んでるお母さんいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
ね、なんかこう伝えたいことってありますか？
伝えたいことはですね、やっぱりなんか2つのね方向を私は、うん、知ったんですよ。なんか 外側の世界と内側の世界を整えるっていうかね、なんか世間を知らないから不安になるんですよね、不登校ってなった時に右往左往してしまう、だからこう知るっていうこと、なんかこの時代っていうか、この現実で学校はどういうものなのかとかね、そういう学校教育受けなくてもどういう道があるのかとか、
そういう
外側の世界を知るということと、あと自分のね内側の世界ですよね、自分の、不安とか心配とか常識とか、うん、思い込みとか、うんうん、そういうのに気づいていくっていうことと、
なるほどなるほど、
でまず自分を大事に一番大切にしてあげるのは自分だよっていう、
そっかそっか、
ね、うん、
お母さんがね、お母さん自身をね、自分自身を意識してもうそれを大事にしていくっていうね、はい、子供じゃないんだよっていうところなんですね、
ね、子供よ、うん、一番後回しにしてしまうところで、ね、うん、無意識に、
うん、そうですよね、お母さんってね、みんなのために毎日ね生活してるからね、そうか、はい、でも本当に量子場調整をしてると分かるんですけどもね、お母さんそのものの無意識っていうものが本当に子どもの意識にダイレクトに反映しますよね。
反映しますね、
うん、
だから私のこの意識の状態が変わったらやっぱり子どもたち の、 状態、もう自分たちで行動するっていう、やっぱなんかもう子どもたちもすごい行動が変わったんですよね。そんなに私のこの心配 の、 重たい波動が、うん、子供たちを、ね、抑えてたのかなっていう、
綺麗ですよね、うん、そっかそっか、でも本当にその内側と外側ってね、今カイラさんねおっしゃっていただきましたけども、そこをこう分けて抱えられる人ってなかなかいないと思うんだね。だいたい自分の内側をもう外側に反映させちゃうっていうか、ね、うん、自分が、私がこんなに心配だからあなたはこうしなさいよみたいなね、
うん、
風に外側に自分の内側をこう押し付ける感じですもんね、はい、うん、それをこう やっちゃあかんのやっていう気づきがあったんですね。これはすごいですよね。本当によくぞ。
すごいですね。
我ながら私すごいよ、ね、そう思えるのが一番です、そういうあのお母さんに向けた活動とかもしてるんですか、カイラさん。
そうですね、あの不登校とかで悩んでるお母さんの、地元のね、はい、あの公民館とかでね時々あの呼んでいただいて、
あ、そう、
はい、お話ししたりしてます。
あ、いいですね、本当に勇気もらえますもんね、お母さん、
はい、
ね、そっかそっか、まあ、私もね結局大検取って大学行ったんでね、あの全然高校行かずに人生をね普通の17歳や18歳の人より楽しめたので、おラッキーって思ってますけどね、今も母親、あんた学校に行かなくてよかったのよなんてね今更言ってますけどね、
ね、
昔言ってほしかったんだよそれっていうね、
そうですね、
そんな感じもありますね。どうかそう、あともう一つね、あのカイラさんがやってらっしゃる活動で、
はい、
ゴッドシールっていうのがありますよね。
ゴッドシールね、ちょうど1年になりましたね、知ってから。
ああそうですか、
はい、
ほやほやで。ゴッドシールってのはどんなものなんですか。
ゴッドシールはね、私は何しに地球に来たのっていうあの生まれる前に自分がねこの地球でどんなゲームを設定して生まれてきたのかなっていう、そういうあのリアルバーチャルゲームを楽しむためのツールなんですね。
この3次元の世界でのゲームを楽しむための、
はい、楽しむため、はい、
その設計図みたいな感じなんですか。
そうですね、あのまずちょっと先生術も入っていたり、あの液境中心のねツールなんですけど、はい、自分の生まれてきたその都市のその時間のこの、あの天体の設計がこうドーンとこの瞬間こうプリントされてるっていうことなんですね。
なるほどなるほど、
まあ
確かにね、おやーってこの世界に見落とされた時にその無意識のね司ってる脳ってのはもう動いてますからね、この天体や環境の影響って受けてるんですよね。確かに
ね、受けてますね。あの両芝のあの講座でもそういう天体の影響っていうの、
はいはい、
エネルギーとかってね、
あの、
はい、なんかありましたけど、そうなんだなと思って、今まであの星占いとかね全然興味なくって、ちょっとそういうのを毎日見てる人をあの小バカにしてたんですけどあるんやみたいな
小バ
カ、はい、
まさか自分がドハマりするとは思ってない。
そうですね、でも占いとか性格診断ではないのでね、自分の設計されたデザインに向かって、今は全然そういうデザインにこう近くないので、そこに向かって行動して自分を作っていくっていう、そういうゲームなんですね。
なるほど、行動していかないと変わらないよと。
そうです、こう自分のねこうアバターをね、コントローラーを持ってアバターを動かしていくみたいな
すごいですね、壮大なゲームですよね、
は
い、
そうですね、
人生という、
はい、
あステージでね。へー、そのゴッドシールの内容をこう聞いて納得っていうか、いろいろ今までの人生を振り返ってみて、ああそういうことだったんだっていうのはありましたか。
はい、私ね、その一番メインになるところの液境のところっていうのがね、こう人に話をするっていうそういうところがあるんですね、今まで全然人に話しなかったんです。めっちゃおとなしい、人の話を聞くっていうね感じだったんですけど、このコミュニケーションとか人とのこう会話とかで自分の話をして、そうするとちょっとなんていうかな、こう面白いこう自虐的な自分の積んできた経験を話すことで、みんなを楽しむ、楽しませる、そういう経験をしていくっていうことだったんですね。
なるほど、もう人生まるっとネタで、
はい、
自虐ネタで、
はい、
ドカンドカンと盛り上げる
だから人前で話すとかめっちゃ嫌やったんですけど、 うん、これはなんか話していかないと、
そうですね、使命ですもんね。
ダメだなっていう。でも話したい、そういう場にやっぱり行ってたんですよね、前から。うん、なんかいやって思いながら、ちょっとなんか講師してみたりとか、
なるほどですよ、ね、
緊張するわって言いながらなんかやってみたりとか。
いやいやとか言いながら、実は、ね、大好き、
そうやりたかったんやっていう。
うん、そっかそっか、やっぱりね、はい、潜在意識が導いてくれたんですね。
はい、
うん、本当ね、カイラさんっていろんな SNS 見てもいつもね、周りにいっぱい人がいて、いろんな方と仲良くやってるなっていう、そういう方なんだなっていうのはね、よく話してるんですよ、他の人ともね。
あ、そう見えてるんですね、よかった。
そう、うん、やっぱ人を呼ぶなんかね、いいエネルギーがあるよねなんて本当に話してたこともあるんですよ。
うん、
そっかそっか、まあ、そんなカイラさんね、
う
ん、
はい、
うん、これからのね、夢っていうか、まあ、例えば5年後、10年後、私はね、こんなことをやってるっていうようなイメージとかってありますか？
私ね、南の島が好きなんですね。沖縄の離島とか、バリ島とかね。なんかそういうところに惹かれる。沖縄も自分の、先祖の、おじいちゃんの沖縄のね、沖縄私三世なんですね。
あ、そうですか。
なんかそういうところで、やっぱり海の見えるところで、何かこう人が集まって好きなことしたり、施術したり、お話聞いたり、なんかそういう場があったら、いいな。沖縄行ったりバリ島行ったり、時々イメージに帰ってくるみたいな。姫路は時々みたいな。
南国ベースでね、はい、いや最高ですね。あ、そうなんだ、はい、そっかそっか。いや、ぜひね、実現していただきたいしね。確かに南国の方ってね、本当に楽天的っていうか、そういうところはありますけどね、そんな感じですよね、カイラさんもね。
はい、
はい、そっかそっか、そうなんですね。で、いつもゲストさんに聞いてるんですけどもね、まあ、潜在意識がね、とっても活性化する、元気になるようなね、色とかね、イメージとかってありますか、カイラさん。
はい、やっぱり南の海のね、ブルー、ブルーですかね。はい、都ブルーとかね、ヨロンブルーとか、
はいはい、
青い、ソーダ水の色、
なん
かこのリーフのね、ところの、この飛行機から見るね、ソーダ水の色から、外海に出るこのグラデーションのね、あれをイメージすると、もうすごいテンション上がりますね。
一人南国状態。そうだ、もうね、ビキニでもなってやろうかみたいな。
もう今から鍛えても間に合うかは分からないですけど、そこに
間に合いますよ、全然
間に合います。
ぜひお腹にシックスパッド、ね、つけて、あそこまでやらなくていいかね、
はい。
まあ、そんなカイラさんね、まあ、量子場調整の技術を生かしたそのハイパー保健室というものを定期的に行っているそうなんですけども、それどんなものかね、はい、最後に教えてください。
はい、量子場調整のね、技術のハイパーっていう技術ね、
はいはい、
遠隔でもね、クライアントさんにね、お伝えしている技術なんですけど、もっとなんか上手に使えるようになりたいとか、いう声がね、あったので、
は
い、
なるほどなるほど、
講座的に、
はい、あ、そうですか、
見ました、
うん、そっか、みんなのためにね、はい、そうですよね、アップデート技術がどんどんしてますもんね、
はい、
うん、そっかそっか。いや、そんなカイラさんにね、いろいろお話を聞いたんですけど、まあっという間の30分っていうか、まだまだ話足りないところがあるんですけどもね、はい、今日はね、いかがでしたか。
あ、なんかすごい喋りました。満足です。
もう使命なので、これからもいろんな人の前でぜひお話しして、いろんな人を笑顔にしてください。
はい、ありがとうございます。
うん、ぜひビキニ姿でね、
はい、はいとか言って
、はい、よし、約束しましたよ。はい、はい、ではそんなところで今日は終わりにしたいと思います。
はい、
はい、カイラさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆様、またお会いいたしましょう。